聖書を朗読します。旧約聖書、イザヤ書、40章、22から26節。主は地を覆う大空の上にある御座に着かれる。地に住む者は虫けらに等しい。主は天をベールのように広げ、天幕のように張り、その上に御座を置かれる。主は諸侯を無に等しいものとし、地を治める者をうつろなものとされる。彼らは植えられる間もなく、種まかれる間もなく、地に根を張る間もなく、風が吹きつけてこれを枯らす。嵐が藁のように巻き上げる。お前たちは私を誰に似せ、誰に比べようとするのか、と聖なる神は言われる。目を高く上げ、誰が天の万象を創造したかを見よ。それらを数えて引き出された方、それぞれの名を呼ばれる方の力の強さ、激しい勢いから逃れうるものはない。次に、エフェソの信徒への手紙、1章15から19節。こういうわけで、私もあなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りのたびにあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか、悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。
今この礼拝の中で学んでおります新約聖書のエフェソの信徒への手紙というのは、その名前の通り手紙なのです。つまり著者と考えられている使徒パウロの考えをただ一般論のように述べたものではありません。同じ信仰に招かれたエフェソの教会の人たちのことを心にかけながら、パウロがその彼らに向けて語った言葉なのです。先ほどお読みいただきましたエフェソの信徒の手紙の1章の15節にも、そのことが明らかに示されています。15節、16節、もう一度読んでみたいと思います。15節ですね。こういうわけで、私もあなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りのたびにあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝しています。信仰というのは単なる思想とか考え方といったものではありません。ただ一人自分の頭の中だけで展開するようなものではなくて、このようなお互いの生きた交わりの中で育まれ、お互いに養われていくものです。その際もちろん人間同士が集まっているわけですから、綺麗事を言っていればそれで済むわけではないでしょう。生きた関わりであるからこそ、そこには厄介な面もあります。お互いにエゴを出したり、すれ違ったり、またぶつかったり、そういう厄介な面もあるでしょう。パウロ自身もそういう教会の中の、いわばトラブルにしばしば心を痛め、嘆いたり、憤ったり、 そういうことをしておりました。しかし、そうであるからこそ、私たちは、神様への信頼を持って、いつも互いのことを覚え、そして、神様に求めていく、神に祈り求めていくことが求められているのです。パウロもまた、エフェソの人たちの信仰を聞き、またお互いの愛を聞いて、祈るたびにあなた方のことを思い起こし、神に感謝している。そういう交わりの中で、信仰の養いは起こっていく。そしてその祈りにおいて、パウロが何を願うか、エフェソの人たちがどのようになってほしいと、パウロが願っているか、そのことが次の17節、続く17節に記されております。17節ですね。どうか、私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように。ここには、ある人が特に注目しておりますが、主イエス、私たちの主イエス・キリスト、栄光の源である御父、そしてあなた方に知恵と啓示との霊を、知恵と啓示の霊、いわゆる父、子、聖霊の、三位一体なる神が語られていると見ることができます。で、別に三位一体論といった難しい話をしたいわけではありません。むしろ大切なのは、神様が本当にご自身のすべてを私たちに注いでくださっているということです。私たちが神様を深く知ることができるようにし、神様の愛に一層深く預かりながら、お互いの教会を立てていく、その働きに仕えることができるように、まさに父子聖霊なる神がご自分のすべてを私たちに与えるようにして働きかけてくださっている。そのことが、ここで重要なことです。特に、知恵と啓示との霊を与えという場合、神様が与えてくださるものがどういうことか、よくわかります。ただ単に何らかのものとか情報を神様は与えようとしているのではない。そこでは、知恵と啓示の霊、つまり聖霊なる神ご自身が私たちの中に来られて、私たちの心の目を照らしてくださり、ご自身の恵みを私たちの魂のうちに開き示してくださる。そういう神様ご自身がご自分を与えようとするダイナミックな働きがここにあるのです。そのことが私たちを本当にいつも生かしていく、本当に永遠の命に、祝福された天の命に生かしてくれる。そういうことです。で、特にこの点に関しましては、この手紙を書いているパウロ自身が、かつて経験した改心の出来事、つまり彼が初めて復活の主イエスに出会って、人の務めを与えられた時のことを思い起こすと、さらによく分かってくるものがあると思います。今あまり詳しく見ることはできませんけれども、同じ新約聖書の使徒言行録という文書の中の、9章などに、そのパウロの改心の出来事が書いてありますので、いつかそちらをお読みいただければと思います。どういうことがそこであったか、簡潔に申しますと、 まあ、この当時、その当時パウロは、まあ、熱心なユダヤ教徒として、まあ、クリスチャンを迫害する側にいたんですね。この時も彼は、こう、大祭司という権威ある人から一定の権限を授かって、クリスチャンを捕らえるために、あるいは殺害するために、ダマスコというところに、こう、使命感を持って、向かっておりました。まあ、まさに意気揚々と、こう、旅をしていたわけですが、その途中で、まあ、彼は天からの強い光を受け、地面に打ち倒されます。そして、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、そういう主の声を聞くのです。また、その時、その天からの光によって、パウロは、まあ、一時的でありますが、こう目が見えなくされる。右も左もわからない、全くの深い闇の中に、とどまることになります。そして、まあ、何日間かにわたるこの深い闇を通過した後、彼に神のこう啓示、示しが与えられるんですね。彼の目が再び開かれる。いや、彼に新しい目が与えられる。そして、この時パウロは人々をキリストのもとに立ち返らせる人としての務めを与えられることになります。まあ、これがパウロの改心の出来事と言われていることです。まあ、随分ドラマチックな経験をした、まあ、そういうことに私たちはこう注目したくなるかもしれません。でも別に何かドラマチックなことがあったか、それ、ドラマチックな出来事、そのことが価値があるわけではないんですね。注目すべきなのは、神の啓示によって、彼が一度完全に打ち砕かれてしまったということ。目が見えない闇の中に落とされて、自分の中にある罪や不信仰というものと向き合わされて、そこで古い自分が完全に砕かれたのです。その闇を通して、古い自分に死に、新しく神の恵みに仕える器としての自分を与えられていく、まさに復活させられていく出来事です。で、神の啓示の啓示、神が与えてくださる救い、その恵みというものはそういうものです。出来事そのものは地味なことかもしれません。いや、それで、大抵の場合そういうものです。でもそれは、気がつかないうちに私たちを根本から作り変えられるダイナミックなものを持っています。それは、自分がある日突然スーパーマンのような偉大な人に生まれ変わって、この世の階段を駆け上がっていくようなサクセスストーリーをもたらすものではない。正反対です。パウロの場合のように、痛みを伴いながら、自分自身に打ち砕かれながら、古い自分が小さくされていく。そして、この私を通して、神の大いなる御業が現れてくる。神の恵みの大きさ。神の御業の大きさがそこで示されてくる。その中で私たちが生かされていく、そういう経験です。まあ、ちなみにご存知の方もいらっしゃると思いますが、この改心を経験するまで、パウロは、大いなるもの、偉大なものという意味のサウルという名前で呼ばれておりました。しかし、この時以来、彼は、パウロという名前に変わったんです。まあ、むしろ新しい、パウロという新しい名前を与えられた。で、そのパウロという名前は、こう貧しく小さいしもべ、そういうイメージを連想させるものでありました。知恵と啓示の霊を受け、神を深く知るようになる。 それは私たちが大きくなる、古い自分を大きくする、そういう意味ではない。私たちが根本から打ち砕かれながら、しかしそこで本当に私たちに生きる命を与えてくださる神の恵みが現れること、またその神の恵みを証ししていく器とされること、そのことが神の啓示です。それこそが神の恵みです。私たちを本当に生かす神の恵みはそういうものです。パウロはそのことをエフェソの教会の人々も、すべての人々もその神の恵みに預かるように祈っているのです。まあ、そして最後に、まあ、細かく見ていけば、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、一つ、19節の言葉を見て、終わりにしたいと思います。知恵と啓示の霊を与えられ、神を深く知ることができるようになった者がどういうことを知ることができるか、その一つでありますが、まあ、19節ですね。また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。まあ、ここでは絶大な働きをなさる神の力と、まあ、滑らかに訳されておりますが、元々のギリシャ語をそのまま訳しますと、こんな感じになります。神の力強さの力に満ちた働きによって、私たちのうちになされる神の力がどれほど大きいか。まあ、そういう感じですね。まあ、何言ってるのかよくわからない。ぎこちない表現、作文としては失格ですね。でも、パウロは神の力の強さ、大きさをどう表していいのかわからない。それほどの思いで、力ということを表す言葉をぎこちないほどに重ねて、そのことを伝えようとした。そう言われます。神の働きは、私たちの思いをはるかに超えるものであるということ。私たち自身が大きいか小さいか、私たち自身がどれほど豊かであるか、もうそのようなことは、まあどうでもいいとは言いませんけれども、そういう問題ではない。私たちの思いをはるかに超えて、神様が計り知れない力を持って私たちのうちに働いてくださる。私たちがどんなに固くなであろうと、どんなに貧しくあろうと、それを貫いて、神はその恵みを実現してくださる。必ず天の命を、この私たちの中に、表してくださる。その神の恵みを深く知ることができるように、またその神様の恵みの中で私たちが生きることができるように、神は願っておられるのです。私たちはこの世にあって、もっと小さなものを求めがちですね。うまく立ち回って得をしたり、成功したり、人から褒められたり、まあそういうことが一概に悪いとは申しませんけれども、何かそういうことをうまくやるような特別な秘策を神様が与えてくれないか、そう願いがちです。でも聖霊を通して、与えてくださる神の知恵、 神の啓示、神の恵みというのは、そういう私たちをもっと根本的に作り変えながら、天の神の祝福に心を向けさせるものです。自分自身と向き合いながら、痛みも覚えますけれども、古い自分が打ち砕かれていく中で開き示されていく本当の神の知恵、お互いが本当に愛し合っていく。しかも神の絶大な力を背景にしながら、お互いが尊び合い、お互いが困難を乗り越えて愛し合っていく。そういう神の御業を私たちは示されております。この神の御言葉に導かれながら、私たちこの週も神の力強い御業に心を開かれていきたい。そしてこの週の歩みの中にあって、神の恵みの豊かさをどんなところにも見出し、また明かししていく、褒めたたえていく、そういう務めに預かってまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの思いを超えた、計り知れないあなたの恵み、あなたの力強さについて、いや、そのようなあなたご自身を私たちに今日も開き示してくださったことを感謝をいたします。この世にあって私たちは貧しいものです。そしてまた小さく自分中心なことを求めがちなものであります。どうぞ私たちの思いをあなたが開いてくださって、天にあるあなたの祝福を味わいつつ分かち合っていくものとしてください。そのような教会として私たちの歩みをあなたがこの週も導いてくださいますようにお願いをいたします。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。